ラブ&レッド、まずはレッドサイドです。 HIV、AIDS にまつわるお話をお伺いします。さあ、今週もご登場いただくのは公益財団法人 AIDS 予防財団の辻博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はお一人での登場となるんですけれども、はい、世界 AIDS で、まあ、その前後の期間でもあります大阪 AIDS ウィークス、まずはお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
でですね、今日はまあいろいろとお伺いしたいことがありまして、はい、まあ、白坂先生にも本当聞きたかったんですけど、とりあえずもう辻さんが来てくださるということで、絶対これはぶつけようと思っていた質問が、
はい、
まあ、イギリスの5大学による研究チーム、こちらがですね、血中 HIV 完全除去に成功したというニュース、これは衝撃が、ね、はい、世界中に広がったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあ、それによって、まあ、まだ詳細わからないんですけれども、エイズが治る可能性がより出てきたかなという期待がやっぱり膨らむわけですよ。これについてどうですか？
いやー、この私もこのニュース見た時に、うん、思ったんです。あの、すごいニュースだなと思いました。ね、ただですね、ちょっとなんかちゃんと読んでみると、その、うん、なんて言うんでしょう、雑誌メディアがまあそういう形でニュースとして出してるんですけど、
うん、
あのなんか探っていても、その詳しい情報が全くわからないので、いや、あの、何を調べ、どこを見ればいいのかちょっとよくわからない状態で、多分これから論文化されたりとかじゃないかと思うんですよね。ちょっと私もその本当は白坂先生がよく知ってるかもしれないんですけど、私が見た限りではそういう、なんていうか、医学専門誌とかそういうとこで報告された話ではなくて、一般の雑誌でこう、うん、こんなんできますみたいな感じのニュースとして出たような印象なので、まだちょっとどこまで信用していい話かというのが分かんないんですよ ね。
どこまでピックアップしてるかっていう点と、うん、まあ、人数的に言ったら、まあ、とりあえず一人はっていう感じだったので、
あの、そもそも何て言うんでしょうね、ウイルスがいない状態になったっていう方はこの話とは別に一人はいらっしゃるんです、
うん、
あのこれはその治療とかではなくて、白血病の治療の過程の中で、あの、体の中でからウイルスがいなくなったっていう人、うん、一人だけ、過去ヨーロッパのに一人いらっしゃるんですけど、最近もう一人そういう症例があるというような報告も見たような気がしますが、なので、まあ、それは確実にそのメカニズムが分かっていて、そういうことが起こるっていう方はいらっしゃるんですけど、うん、この今回のやつはちょっとどういうあのメカニズムで起こるかもちょっとよく私は、
ま、ちょっと経路が出てないってことですよね、
はい、全然存じ上げないで、はい、
まあ、でもいい報告といえばいい報告なので、できればこれがどんどんどんどんつながっていってもらったら、
そうですね、
嬉しいことですよね。
いろんな取り組みがあのチャレンジされてますから、あのこの今度に限らず、いろんなあの形で根治できる方法がこれからもあの探られていくと思います。
まあ、今のがプラスのニュースだったとして、はい、もう一つちょっとマイナスなニュースがあるんですけれども、まあ、HIV、AIDS と並んでちょっと最近どうなんかなって思うのが、あの性感染症の問題も結構取り沙汰されてるなっていうイメージがあるんですが、これについてはどうでしょうか？はい、
そうですね、こう最近だと、まあ、梅毒の流行が結構話題にニュースとでも上がってますけども、あの他の、まあ、クラミジアってであったりヘルペスであったりというところもなんか、うん、一定量やっぱりありますので、なかなかまだまだ侮れない状況ではあると思います。でそういう性感染症は、まあ、感染するといろんな、まあ、症状が出たりするので、うん、それだとその、ま、HIV についても余計かかりやすくなるんですよね。
そうですよね、
リスクが上がるので、うん、そういう意味でもやはりちょっとここ気をつけていきたいところですし、まあ、梅毒にの話ちょっと戻しますと、今女性がとても増えてきているというのもあって、これちょっと今までと違う動きでもあるの で、うんうんうん、でそれがなぜ起こっているのかというのはまだちょっといろんな先生方聞いても、なぜ女性が今増えるのかというのがちょっと分かんないようなとこもあって、今これからどういう動きになっていくかというのも注意して見ているような状況ですね。
まあ、これから明かされていくとは思うんですけれども、まあ、日頃からちょっと気をつけていただきたいものでもありますよね。
そうですね、主に性行為で感染することが多い、今お話してた病気に関してなので、やはりその性行為の時、粘膜と体液の接触について気をつけるとかですね、うん、まあ、そのためにコンドームをできるだけ使うとか、
そうですね、
はい、まあ、まあ、それ以外だとシャワーをよく浴びるとか、いろんなこうできることをしていくということで、そういうリスクを下げていくということが、先々週お話したいろんな行動もしましょうという中の一つとしても、うんうんうん、自分もできる行動ちょっとずつやっていくというようなことをしていただけたらいいかなというふうに思います。
だそういった点で気になるのが、まあ、特に若い世代の方 が多いと思うんですけれども、その予防ができるのに多分そういう知識不足だったりとか、そういった点で、もう発症してから気づくっていうことも多いのかなと思って、そのやっぱり検査に行かない、まあ検査っていう言葉が頭にまだそんなにピンとこないのかなっていうのは個人的には思うんですけど、どうでしょう。
若い方もその年代によってもいろいろ違うと思うんです。学生さんの時代だとなかなか自分から検査とか病院に行くって、多分自分の過去を振り返ってもあんまり経験としてなかったような気がするんですよね。そういう意味ではそういう時期に、まあ、例えば感染症とかにかかってしまうと余計その検査や治療へのアクセス遠いので、
うん、
そういう意味でもその年代やはりきちっとそういう情報もしっかりしていただいて、うん、行動も取っていただきたいと思いますし、
うん、
逆にもう少し大学生以上の若い方についてはあのいい大人にも
ちょっと無責任な行動をやめようよっていうね、選挙権ももらえる年代です
し、うんうん、そういうこともまあ知った上で行動もしっかり責任持ってしていただけたらいいかなというふうにも思いますね。
まあ、一番のポイントは自分だけの問題じゃなくなるんだよっていうところがありますよね。
そうですね、セックスなので、うん、まあ、相手のある話ですし、でもちろんその現場の行為の相手というのもありますし、将来の自分とか出会う人たちとに向けても大事なことになると思うので、
うん、
そういう意識も持っていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、改めて保健所とかでも無料匿名検査ありますんで、ぜひ皆さん、まあ、HIV エイズだけに限らず、ちょっとどうなんだろう最近変だなと思われている方はぜひ検査に、うん、もう怖くないですから。
そうです、あの、うん、なかなかはっきりした症状が出ないものもたくさんあって、自分自身の判断ではわからないですから、
う
ん、
そうそう、
とにかくなんかちょっと変やなと思ったら、あのすぐこう病院とか行って、うん、もしくはあの保健所等の検査を受けるとか、そういう形で調べる方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
自己判断が一番怖いですもんね。
そうです、はい、
うん、そして、辻さん、エイズウィークス2016が終わりまして、改めて、まあ、伝えたいこともね伺ったんですけれども、個人的に思っていらっしゃることだったりとか、改めてここで伝えたいことって何かあったりしますか。
うん、やっぱりこれは先週からずっと繰り返しにはなりますけれども、うん、やはりあの今の HIV エイズについてきちっと知っていただきたいというのが一つです。うん、あの HIV エイズってすごいこの30年でものすごく変化した病気だと思うんですよね、
はい、
最初本当にすぐかかったらみんな死んじゃうみたいなイメージで登場した病気ですけども、この30年の間に薬はすごいどんどん進歩して、もうあの1日1回で済むようなお薬登場しましたし、でそのお薬飲み続けることで、感染された方ももう死ぬようなことはないですし、
うん、
あのずっとそれまでと同じような生活も続けられるようになったという意味で劇的に状況が変化しました、
うん、
だけどまだ古いイメージ持っている方もいらっしゃいますし、なので、まあ、そういう新しい情報にアップデートをしていただいた上で、だけどあの感染するルートとかは変わってないわけですよね。
そうですね、
あのセックスの中で、粘膜と体液の接触であったりとか、うん、それから、まあ、日本では少ないですけども、お母さんから子供への母子感染というのも、まあ、起こり得る形ですし、うん、あと、まあ、これも少ないですけども薬物使用での注射器の回し打ちなんていう感染ルートもありますから、
うん、
そういうことをまずどういう状況であれば感染するのかということをきちっと知っていただくことで、
うん、
それを多分知っていただくとですね、そんなにすごい怖がらなくてもいいってことも分かっていただけると思うんですよね。あの、
うん、
気をつける必要はあるけど怖がる必要はない。でそれが分かっていただけると、差別とか偏見するような意識を持つ必要もないっていうのが自分でスッと分かっていただけるような気がするんですよね。
そうですよね、やっぱり自分自身で理解しないと、そしてやっぱりこうネットで調べるのも大切だと思うんですけど、それが本当のことなのか、やはり嘘というかね、誤解の情報もあったりとかするので、それこそ、まあ、診察だったりとか検査行く場所に簡単に分かりやすい冊子とかも置かれてたりするので、はい、そういったところで見てもらって、正しい知識を知ってもらえたらなっていうのが一番ですよね。
そうです、ネット上の情報は結構怪しいのもたまにありますし、まあ、古い情報っていうのもあったりするので、
うん、
あのなるべく最新の情報をそういう冊子と、まあ、もしくはそういう検査場とかで相談にも乗っていただけたりもしますから、うん、あの検査受けなくても多分相談だけでもして、あの受けてくれたりもしますので、
うん、
ぜひぜひ何か疑問な時はそういうところを利用していただけたらいいかなというふうに思います。
そうですね、さあということで、もうあっという間に2016年も終わりですよ。
早いですね、本当に早い、
ね、あの白坂先生にもずっと言ってるんですけど、なかなかこうねご飯行く機会がないのでそろそろみんなで忘年会か新年会したいところですよね。
いいですね、うん、はい、
ぜひその際は辻さんも参加してください。
あ、ぜひぜひ参加させていただきたいと思います。
辻さんはお酒大丈夫なんですか。
たしなむ程度に。
本当ですか、私全く飲めないんで、
あら
ジンジャーエールで乾杯しましょう。
はい
ということで改めて来年も引き続きよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
ということでエイズやバー財団の辻博之さんでした。3週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。